先週は3日間神戸に行ってきまして、まあ、一度北海道から沖縄まで牧師が集いましての研修の時を持たせていただきました。皆様にお祈りいただいたことを本当に感謝をいたします。高橋陽陵先生とは実はなかなかお話ができませんで、お互い兼任しましたものですから、いや先生慣れましたか、大丈夫ですか、もう私もそうだったんですが、私以上に高橋陽陵先生がもういろんな先生に捕まっておられて旗で聞いてたら、まあ先生大丈夫そうだなと、そういう様子しかしばらく伺えなかったんですけども、ようやく、あ先生誰もいない、先生大丈夫ですか、お祈りし、皆一同でお祈りしています、なんとか伝えることができまして、 ありがとうございます、元気でやっています、先生も慣れましたか、やっぱり私の方ばっかり聞かれるものなんですけども、いやそうですね、チャッタ弁だけは慣れないですねまだっていう。そしたら福井文子先生が近くにおられて、そのチャッタという言葉を聞いて、さーっというところで、いやー舞鶴のチャッタはね、舞鶴談義になりまして、3人でしばらく舞鶴のことをいろいろと話していたという、そんな感じですが、まあ高橋先生お元気でおられて、皆様のお祈りに感謝していますということでした。まあ、そんなこんなで私もいろんな先生との交わりをさせていただき、またたくさん祈られているということに励まされて帰ってきたんですけども、いろんな先生とお交わりをし、また研修の時を持つ中で、まあ、いくつか本当に心に示されることがあったんです。でそのうちの一つが、私は牧師だと、絶えず神様のことを思い、神様のことを伝えているところにある、それでも、そしてこの研修会というのはそういう人たちしかいない集まりなんですが、本当に神様を見上げているだろうか、みんなそうなんだろうかではないんです、自分がそうだろうかとすごく思わされたんです。26節に、目を高く上げて誰がこれらのものを想像したかを見よ、そう書かれてあるんですが、その想像されたお方を本当に目を高く上げて見ているかな。実は牧師がどーっと集まると、最近は若い人が少ないね、財政が大変だね、想像したお方を見るんじゃなくて、いろんな問題ばっかり見ている、もちろんお祈りください、そこに主が働いてくださるようにということにはなるんですが、いやどうしたらいいかなと、なんかやっぱり地上のことばかりを見すぎているのではないだろうか、もちろんいや地上がどんなにあったって神様見上げていけば大丈夫ですと言って、ずっと見上げてばっかりでつまずいてしまうということもあってはいけませんから、地上のことを見ることも大事です。ですがそればっかりにとらわれてしまっているということが、いやあるかもしれない、いやあるかもしれないではない、いつの間にか本当にそっちにとらわれてしまう、そういうものなんではないかと思わされたんです。21節にこう書かれています。あなた方は知らなかったか、あなた方は聞かなかったか、初めからあなた方に伝えられなかったか、地のもとへ置いた時からあなた方は悟らなかったか、主は地球のはるか上に座して地に住む者を稲子のように見られる、主ははるか上に座しておられる、地上にどんなことがあろうとも初めからこの方はおられて、しかもこの方は地のもとへ据えてくださり、私たちのあらゆることに働いて救いを与えてくださるお方ではないか、初めから天地を作られる時から神様のメッセージというのは私たちに語りかけておられる、聞こうとしないのか、知ろうとしないのか、神様はそう語られます。いや教会に今まで来たことがなかったですから、聖書を読んだことなかったですから、そういう方ももしかしたらあるかもしれません。 しかし神様は創造の働きをもってどうして知ろうとしないのかと言われるお方でもあります。最近ふっと不思議に思ったことがあるんです。地球から見た太陽の大きさと月の大きさほとんど同じだと。そういや今まで疑問に思わなかったなということを思ったんです。同じ大きさだからこそ日食とか月食とか私も何回か見たことがあって、いやーすごいなーって思うんですが、でも太陽と月の実際の大きさっていうのはものすごく違うんですね。もちろんそれが月の方がものすごく近いので同じ大きさに見えるようなそのそれぞれの位置関係にあるってことなんですけども、もうちょっと見てみると、太陽はそれだけ遠くなければ私たちはほんのちょっと近づいただけでもう今でも温暖化で暑い暑いと今日も暑いというような時なんですけど、ほんのちょっと近いだけでもっと暑くなって住めなくなるとはいうものの、もう少し離れてしまったら今度は寒い、もう絶妙な距離なんだそうですが、月というのは非常に不思議なんだそうです。あんな大きなものがあんな近くにあってなんであんな安定しているんだと。どう考えても不思議だなということです。でも科学者はいや不思議ですね、しかもその位置でちょうど同じような大きさになる、そうある必要はあまりないらしいです。月の方はいや不思議だねで終わるらしいんですね、科学でも。その理由はわからない。もうどう考えたってそれわざわざ神様がそうしてくださったんじゃないかということを、どうしてそこから神様のことを知ろうとしないんだ、聖書を読んでない、教会に行っていない、そうでなくても空一つ見上げても、あるいは野の花を見て、いやどうしてなんだろう、人間はいやあんな人になりたい、こんな人になりたい、今の自分じゃない違う自分になりたい、そう思うのに、どうしてキュウリがトマトになろうと思わないんだろう、野菜とかいろいろいただくことがあります、一生懸命菜園されてる方あると思うんですね。トマトを作ろうと思ってトマトを作って、先生トマトを作ろうと思ったらねメロンができました、そんな話は一度も聞いたことなく、でも考えたらどうしてトマトはいつもトマトになるんだろう、そこに神様の存在っていうものを知ることができるはずだろう、聞くことができるはずでしょう、全ては神様が作られ神様のメッセージであふれている、どうしてトマトがトマトなのか、全ては実は私たちに対する愛のゆえだ、どれだけそのことだけでも私たちが守られていることか、この世界がどんなにか私たちが歪んでしまってもうああなりたいこうなりたい、あんなことはこんなことは、私たちはもう本当に右に左に曲がりに曲がっていろんな見出しがあるというのに、世界は全く変わらずに私たちに恵みを与え続けてくれる、世界が変わらない、天体が変わらないからこそ私たちはずっと命を守っていくことができる、この神様の愛のメッセージをどうして知らないのか聞かないのか、そう言われるんです。もっと言うならば神様は全てのことをつまり目的を持って作っておられる、いい加減に偶然に作っておられて、ああ失敗したではなくて、いまだにその作られた初めの通りに全てのものが動き生き働いている、それは神様が最初から目的を持って作られ、いまだにその目的を果たそうと存在している、全てのものが意味あるものとして決して偶然ではなく存在している、 ということは私たちの存在、誰一人として偶然にいる人は一人もいない、意味のない存在など一人もいない。